来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。じゃあ今日は、タイのクラブチームで、運営されている多田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。多田です。お願いします。はい。
だいぶね、お久しぶりですけど、まあこの間にどんなことがあったか、またお伺いできたらなと思います。
はい。
例えば、この期間、どんなこと、まずはアジア大会のこれからお願いします。これ、
実は今日が、16日の今日が、
15日
なんですけど、はい、うちのクラブタイで、主催、うちのクラブで主催しましたタイでの大会、今回名前が、ジャパンチャレンジカップっていう名前で、活動させてもらったんですが、日本からは九州から、選抜チームが1チーム、関西と関東の選抜チームが1チームで、が参加してくれました。で、海外のチームで言うとシンガポールから1チーム、参加してくれて、計3カ国、タイ合わせてですね、3カ国で活動したんですが、今回ジャパンチャレンジカップっていう名のもと、日本のチームがどれぐらいタイのチームにチャレンジできるかっていうところで、タイの強豪、まあ少なくとも僕たちが持っているコネクションで一番強いチームを各カテゴリー、呼んで、リーグ戦、並びに、決勝トーナメント、方式で、やりました。で、僕の構想通りというか、タイのチームが、アンダー10、アンダー12、アンダー15、それぞれ優勝してくれまして。
もう。
はい、日本のチームからすると、どうしてもタイってなるとレベルが下と思われがち。タイに行く、強化試合に行く意味ってあるのかなっていうところをしっかりと払拭してくれた。まあ、成績になったんじゃないかなと思いながら、ちょっと僕の方は、良かったなとは思ってるんですが、はい、実際の選抜チームで来られた、九州の方と、関西、関東の選抜チームも、能力が高い選手も数名、何名もいて、はい、十分可能性はあったんじゃないかなとは思ったんですけど、それでも、圧倒するチームもあったり、選手もいたり。で、そのエピソードで、まだちょっと具体的に名前出すべきではないとは思うんですが、もうすでにその大会を見た、Gリーグの関係者が、タイの一人の選手を名指しして、この選手、Gリーグ連れて行きたいから、来月のスケジュール確認してほしい。時間があるなら、日本連れてって、Gリーグのチームの練習参加にさせたいんだって話も、昨日も今日でいただいてるので、やっぱりこう、グッとレベルの高い大会になったんじゃないかなと思います。
そうか。なら、国内から行ったチームもそのカテゴリー別に出てたって感じですか？
日本国内の話ですね。
あ、日本国内から来たチームは、
はい、九州からのチームがアンダー10と15。はい、で、関西関東のチームがアンダー10と12。で、大会出場してくれました。
どうでした？試合を、大会を統括した感想とはどうですか？
そうですね。大会自体はもうすごいハイレベルで、もちろん初日はリーグ戦でやったんですけど、まあ、リーグ戦になるとどうしても上と下強いチームと、どうにかそこに食い下がろうとするチームで、実力差もはっきりしたような試合はあったんですけど、決勝、トーナメント、翌日の決勝トーナメントは本当にこう、バチバチと、負けてられないっていうような闘志あふれるプレーが見えたりとか、すごいこう、いいな、大会企画しよかったなって思うようなことはたくさんありましたね。
そうか。そんな感じだったんですね。じゃあ、大体通算して、大体1日何試合ぐらいのペースで大会時代は進んでたんですか？
そうですね。今回は、15の方は、前回の1月でやったアジア大会とは別で、11人制で企画しています。で、アンダー10とアンダー12の方は、7人制。これもアジアの基準、アジアで一番人気の、サイズ、レギュレーション。なので、今回その提案でさせてもらったんですけど、7人制の方は初日が、15分の前後半の3試合。リーグ戦、4チームのリーグ戦で確定で。で、プラス、 練習試合が必要なチーム、練習試合やりたいというチームはもう無制限にやってもらいました。はい。で、あの15の方は、6チームの リーグ戦、ごめんなさい、3チームずつのリーグ戦を、2つ、合計6チームで参加してもらったんですけど、その後、順位決定戦。1位同士が、決勝戦。グループ2位同士が3位決定戦。グループ、3位同士が、5位決定戦。という形でやらせてもらったので、アンダー15の方も3試合。ただ1試合が、40分で提案してたので、1日120分確定。なので、比較的には結構、しっかりできたんじゃないかなっていうところと、子供たちの方も、子供じゃですね、10と12の方も、90分確定の初日でした。で、2日目は、アンダー15はもう同じレギュレーションでもう一回り。で、順位決定していくって形だったんですけど、アンダー10と12は、決勝トーナメント及び、順位決定トーナメント、4チームずつ上下に分かれて、日曜日は20分の前後半の2試合確定、決勝トーナメント、準決勝、次、決勝戦、もしくは3位決定戦、順位決定トーナメントの方で言うと、まあ、準決勝、準々、準決勝にあたる試合、で、5位決定戦。もしくは7位決定戦に回っていくような、2試合が確定の。なので、2日目は、80分の、試合時間ですかね。はい。なので、本当にこう、試合も少ないってことはなく、もちろん練習試合も無制限にできたので、海外のチームとの交流もしっかりやってもらう印象でした。
そっか。じゃあ、タイの、要は国内参加チームの日本のチームの印象って何かあったんですか？
やっぱり日本のチームの素晴らしいなって毎回言われるんですけど、やっぱ規律がしっかりしてる。で、しっかりこう、なんですかね。まあ、わかりやすいと、ゴミを拾って帰ってくれると
ああ、
か、
そうですね。
ベンチの跡がめちゃめちゃ綺麗とか、やっぱり子供たちからもそういう声が、タイのチームからもそういう声が、生まれることが多くて、で、これも、僕もこの国際大会やってよかったなって思うのが、国際大会をやると、で、そういう日本のチームがお手本にというか、そういうのを見た、タイのローカルのチームがゴミを落とさないんですよ。だから少なくても、子供たちは、チームの方たちは、日本のチームに何かそういうものを感じ取って、じゃあ拾って帰ろうよ、みたいなことを、きっとチームベースでやってくれてるんじゃないかな、と思いながら、でも僕たちは本当にこう、子供たちの教育育成っていうところに、振って運営したい大会なので、そういうふうに気づいたことから行動が変わってくれるっていうのは、すごいこう、大会主催してても嬉しいなと思う一面ですね。
そう。わかりました。ありがとうございます。そう。とりあえず、今回大会終わって、次回の大会とかっていうのはある程度また今から準備するんですか？
あ、そうですね。もう次回の大会はスケジュールも出てまして、1月の20、来年ですね。26年の1月の25、26、土曜日、日曜日。で、アジア大会、アジアチャンピオンシップですね、開催予定です。今回は、タイのチームは、招待で、強いチームに来てもらったっていう背景があるんですけど、この次のアジア大会は、もう、海外のチームは特に無制限で、参加される。規模としては、この7月より1月の方が、大きい大会になります。はい。で、ただレギュレーションは全て7人制で、アンダー15のグループも7人制で、ちょっと、タイの東南アジアの、一般的なレギュレーションでやりたいなとは思ってるので。でも、すでにシンガポールからは、5チームほど参加予定ですっていう話と、日本の、まあ、今回来ていただいたチームも、1月に向けて、もう一回チーム再編成しますっていう声もいただいたり、メラメラとされてるチーム、個人が増えてきて、なんか嬉しいなと思いながら。
ですね。そう。これでね、大会もね、どんどん参加する方も変わってくるし、ね、国内のチームも、今回、洋さん、宿題持って帰ってやるなと思いながら。
そうですね、はい。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、続いて、Facebook でもね、発表されてたというか、出てた、チーム提携の話もお伺い、日本の国内のチームとの提携の話も
あ、
お伺
そうい です
で
ね、
きた
はい。
と思います。
はい。 先日かな、7月の初旬に、リリースされてるんですが、大阪にある大阪市 FC さん、の方と、今回業務提携をさせていただくことになりました。この業務提携の内容なんですが、選手の、交流、もしくは、コーチの交流、育成っていうところにフォーカスをしながら、日本のコーチ、日本の選手をタイで、まあ選手で言うと本当にこっちでプロサッカー選手になりたい、タイのリーグに参加していきたいっていう選手を、うちの方でしっかりサポートできる仕組みを作っていく予定です。逆にコーチの方の、育成というところでいくと、海外経験を早いうちに積ませれる可能性で、私たちクラブにとっては、定期的により質の高いコーチが、クラブの方に入っていただき、子供たちの指導に、携わっていただくということで、お互いにすごい魅力的な話ができたかなとは思ってます。
わかりました。なら、今後は、今後の、取り組みとしては、こういった人材の交流をメインとした感じで、動いてやっていくって感じですかね。
そうですね。イメージとしては、そのイメージで。で、昨年かな？一昨年かな？うちのアンダー18の子たちが、実は大阪シティさんの方にもう練習参加させていただいてまして、その時に、この子たちがすごいこう、感銘を受けたというか、このチームで練習してよかったっていう声があったのが、今回の業務提携のスタートにはなるんですけど、ぜひ、定期的に、タイの選手の受け入れをしてほしいみたいな要望から、逆にうちでできることはこういうところをサポートできますよって話で、から、進んだ、業務提携の話なので、はい、この子たちにとっても、タイの子供たちにとっても非常に魅力的なチャンスのある話なんじゃないかなとは思います。
ですね。またね、これ一つね、今後のクラブチームの運営というところにも関わってくるっていうところですよね。
そうですね、はい。
というところで、ね、今回この提携の話も聞きながら、じゃあ今、次回ね、次年とか、参入予定のセミプロのチームの現状も聞きたいなと思ってます。どん
はい。
な感じですか？
そうですね。やっぱりこれが、私たちが動かしたい一番大きなプロジェクトで、もともとプロサッカーチームを、タイ国内で運営するっていうところに、大きな夢を持って取り組んでるんですが、というのもその背景は、やっぱり選手の、育成、選手のサポートをし続けたい。で、選手が困っていることをなるべく、減らしてあげたい。サッカーに集中できる環境をっていうところで、エージェント事業だったりも、進めてるんですが、エージェントとなると、やっぱり外のチームに紹介するっていうことになってしまうので、なかなかこう、タイの根本的に、抱えてる課題、その練習時間が、とか、練習の質が、とか、なんとなく、大雑把に言うと適当なところが、適当さが解消できないっていうところがずっと課題としてあった中で、それを自前のチームであると、自前にチームがあると、規律をしっかり持った、チーム運営ができるんじゃないかっていうところで、そこを最大目標としてやっていきたいなと思ってるんですが、で、その、とっかかりとして、セミプロリーグ参入、セミプロリーグから昇格、3部昇格っていうところが、一番の、目標で掲げてるんですけど、で、その中で、今回今、先ほど業務提携の話もさせていただいてるんですが、実は、タイ国内でも、業務提携の話を進めてまして、で、それが、高校、ですね。サッカーに力を入れ出してるという表現が適切かと思うんですが、の高校と業務提携をして、で、育成をしっかりしながら、数年後の昇格を見据えたチーム強化を図っていくというところで、その学校も17歳、18歳の子たちに、そこでサッカーライフが終わるっていうことではなく、頑張ればこういう目標ができるよね、こういう世界に飛び込めるよっていうところで、選手のモチベーションを上げていきたいっていう狙いと、やっぱり、学校としても、そういう形で提案することで、より、サッカーに興味を持ってもらう選手が集まりやすいっていう環境を提案したいっていうところと、私たちクラブからすると、私たちのアカデミーの18歳の子たちって言っても、なかなかたくさんいるわけではないので、未来の選手から、じゃあどれぐらいが本当にそのリーグに適応するのか、レベルが足りうるのかってことを考えると、僕の構想上3人いればいいかなぐらいだったんですね。 3人、4人、まあ、バックアップメンバーも含めて5、6人かなぐらいのところだったんですけど、なかなかそれだとチーム運営もまあならないとか、っていうところから、まあ、選手を一緒に強化していくっていうところと、合わせて、向こうの学校のコーチも、セミプロリーグの方に参画、入学してもらいながら、コーチとしても助けてもらうみたいなところで、より力強く進んでいけるんじゃないかなっていうのが、今回の業務提携なんですけど、で、その中で、こう、ちょっとさ、また話もしていきたいな、深掘りもしていきたいなと思うんですけど、現在15歳のゴールキーパーの子が、実は先月ぐらいに、うちの方に練習参加の打診がありまして、で、ちょっとクラブの事情から、私がなかなかその子にだけ指導するわけにはいかなかったので、プライベートレッスンだったら預かれるよっていうところで、あんまり正直、うちのクラブで取る気はなかったんですが、ただ、熱心に練習してほしいっていう要望があったので、じゃあ、プライベートレッスンでやろうかって話で受けたんですけど、そしたら当日現れたのが、もう190ぐらいある、実際189センチだったんですけど、の、体重90キロ。これもぽっちゃりの90キロじゃなく、しっかりガッチリした体型の子が来まして、僕はもう見た瞬間、25歳の子かなぐらいの感じで思ったんですけど、話を聞くと15歳で、で、この子がうちでやりたいんだって話をされて、ちょっと原石来たなと。もともと取るつもりもなくて、まあプライベートだったら僕の都合のいい時間に合わせてできるんだったら、まあいいよ、やってあげてもいいよぐらいの意味合いで話をしたんですが、ちょっと、スケールの違う選手が来たの
確か
で、ちょっと待てよっていう話から、で、そのままちょっといろいろあれと、あれやこれやいろいろ調整をしながら、うちの選手として迎え入れることになったんですが、実はその選手が所属してる学校が今回第2期目になる、ごめんなさい、ややこしいですね。今回僕たちが業務提携をするようとする学校の第2期目となる特待生として
あ
預かった、入学したっていう生徒だったようで、その業務提携したからっていうわけではないんですけど、なんかこう、縁を感じるなと思う出会いがあったり、やっぱ久々にワクワクする選手と出会えたんじゃないかなと思ったり。でもすごいっすよね。15歳で190センチって、中3ですからね。
ですね。な
はい。
かなかいないですからね。
そうですよね。で、ただ本当にサッカー、まあ、キーパーをやり出して間もない、もしくはキーパーの指導を受けてなかった環境下でやってたので、まだまだ本当に素人っていうところがぴったり、キャッチができるわけでもなく、なんかこう、がむしゃらに守ってるような感じではあるんですけど、ただ本当にこう、性格もゴールキーパーっぽいというか、真面目で一生懸命やりたい。で、なんかアドバイスがないかって毎日質問に来るような、で、じゃあ、僕体重がこれぐらい90キロあるんだけど、大丈夫なのか、なんか太ってないかみたいな話をしたり、いや、今はとにかく食べなさいと、練習量も多いはずで、体も成長期だから、食べていいよ。ただ選べるんだったら、より質のいいものを選んでみなっていう話をして、困ったら写真送ってきていいよ。夕ご飯これ食べた、昼ご飯これ食べたって送ってきたら、これはいらないからね。じゃあこれを、例えば、こういうものに変えた方がよりいいよねっていうアドバイスはしてあげるから、送っておいでって。毎食送ってくるようになって、
すごいですね。
はい。僕からすると余計なこと言わなかったらよかったなって思うぐらい。
毎食は
ただ
な
まあ、
かなか大変ですから、取る方
そうです
も
ね。
指導するも大変ですもん。
はい。ただまあ、それは、まあ、選手としたら、本当にこう、意識高く取り組んでくれることで、必ず成長すると思いますし、ただまあ、僕も、半分冗談で送んなきゃよかった、言わなきゃよかったとは思ったんですけど、ただそうやってやってくれる選手が出てくれることが、やっぱりチームの強化に一番必要だと思うので、だからそんな、ただ、スペック、サイズだけじゃなくて、心も備えてそうなので、ちょっとワクワクと楽しみだなと思ったりはしてるんですけど、
そっか。あとね、今ちょっと聞いてみたら、高校で、まあ、例えば今回ね、特待生でっていうね、高校レベルでなんか、例えば、国内だったら、高校の、まあ、全国大会であったりとかってあるじゃないですか。そういうので、単位ってどうなんですか？
あるはずで、僕も、その仕組みが年に何回あってっていうのは分かんないんですけど、その話で言うと、先日、全国大会の決勝みたいなやつかな、
おお、ほうほうほう。
あったんで、 僕も詳細までは確認してないんですけど、うちとゆかりがあるというか、うちも練習試合、大会に招待したこともあるようなチームが全国で通じてましたね。
そうか。そういったことでは、逆にそこの年代に、ね、強化が始まったら、タイのサッカーレベル自体もまた変わってきますもんね。
そうですね。
なんかまた新しいタイのサッカー事情が知れて、なんか、ワクワクしてきますね。
そうですね。やっと始まるかと思いながら、やっぱりこの選手が、モチベーション高くやってくれることが、僕たちとしては嬉しいので、で、僕たちもやっぱりこう、何でモチベーションが上がるかって考えると、やっぱり大会があるよとか、こういう目標があるよっていうことが、必ず必要だと思うんですが、そういったことを踏まえると、今回の、大阪シティさんとの業務提携だったり、で、日本行きの可能性が、チャンスがあればいけるって思える選手が出てきてくれたこと、で、セミプロの提案をすることで、より高いレベルで、もしくはその先には T3、3部のリーグ、2部のリーグ、プロ選手になれるっていう話を提案できたことが、やっぱり子供たちの目の色が変わったっていうのは実感で感じるところなので、やっぱり目標設定と、課題を与えることっていうのはすごい大事だなと思ってますね。
わかりました。結構ね、まだ、次回は提携の方向とはどんな風に絡んでいくとかもまたお話しいただけたらなと思うん
そう
で、
ですね。はい。あ
ぜひ次回も、いろんなお話を聞かせてもらえたらなと思います。
りがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、またよろしくお願いします。
はい、お願いします。失礼します。